桜川マキシム。
企画としては第3弾ですね。
そうですね。
ね、あの、順調にこの企画が回っててびっくりしてるんですけど、むしろ。
意外にね。
意外に。うん、この人出たらどうですかとか、出たいですとか、こうやってオファーをいただくっていうのが非常に嬉しいなと思うんですけど。
そうですよね。
ねえ、なんかもう、ほっといたらシャドウソースばっかり出てんちゃうかとか、ちょっと懸念もしたんですけど。
はいはいはい。
ですね、今回ですね、メールをいただきましてね。
はい。
はい。まあ、ちょいちょい僕、宗教の話するじゃないですか。
そうですね。
ねえ、うちの方でもしてましたし、前、あの、よそのところにお邪魔しても宗教の話してたじゃないですか。
はいはい、
鳥かご放送。
そうですね。
第224回で。
はいはいはいはい。
はい。宗教、まあ、日本人の宗教観ってこうよね、みたいな話をしてたんですけど。
はいはいはい。
その、まあ、放送も聞いていただいてで、メールをいただいて。
うんうん。
はい。ちょっと疑問を感じたということで。
なるほど。
メールをいただいたんですね。
はい。
で、まあまあ、あの、うちの方でも、なんかご意見があればガンガンぶつけてきてくださいのスタンスなもんですから、
はい、
こういう企画として、
はい、
今回やらせていただこうと思うんですけど、
なるほど。
メールをいただいた方が今もスカイプ入っていただいてるんですけど、吉田さんという方で、
はい、
吉田さん、よろしいでしょうか。
あ、はい、もう大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
どうも、怪談サークルトウモロコシの会というものを主催しております会長の吉田でございます。
おはようございます。
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 朝の早うからすいませんもう。
とんでもないです。
はい。
はい。
サンデープロジェクトな感じです。
そうですね。
あ、まさにそうですね。
はい、はい、
まあ朝から重たい話をしようというところで。ですね。いや、あれですね、今回吉田さんからは、
はい。
まあ、オカルト肯定派であり、宗教の完全否定に疑問を持つ方で、で、はい、ダーウィンの進化論にも疑問があるという立場から、
はい。
今回、ちょっと意見の交換という形で出ていただくというところ。
そうですね。まあ、あの、メール出させていただきまして、
はい、いただきまして、はい。
トリカゴ放送を聞いたんですよ。
あ、ですね。はい。うん、その、はい、僕がゲストで出て行って、
うん、うん。
言う時の。
宗教をケチョンケチョンにけなしていた。
はいはいはい。
あの回を聞きまして。
はい。
あんまり僕としてはけなしてたつもりもなかったんですけどね。
あれでかなり緩い方。
そうですね。ジャブぐらいで。
はい、まあ、おやおやと思いましてね。
ああ、なるほど。
で、その桜川マキシムさん、ちょっとごめんなさい、不勉強ながらそれまで聞いたことなかったんですけど。はい。で、ちょっと、まあ、名前はもちろん、なんとなく存じ上げていたんで。
はい。はい、ありがとうございます、はい。はい。
で、まあ、ホームページの方に行かせていただきまして。
はい。
そしたら、なんか、女の人たちと鍋会やってましたよね。またどっかゲストで。
あの時鳥かごさんもいてましたけど。
そうそうそうそう。
はい。そうなん
で。でまたおやおやと思って。おやおやってイライラっときまして。
何の番組やねんと。
はいはい。
でまあちょっとブツブツと思って。メールを出させてもらった次第なんですけど。
すいません、はい、それはちょっとどっちにぶっつぶすの方向性が向いてるんですか？女と鍋をしてるからですか？
そっちが6ですかね。
おい、お前や、お前
や。俺か、お前もやないか。お前合コンしとったやないか。
はい。
あ、ゲストさんもですか？
そうですね、はい。あの、同じ、あの、あれもともとしだるま肉欲ラジオっていうラジオやってるお二人なんですけど、
はいはいはい。
最初にこの相方とギャシャの方が、
はいはい。
合コンやったんですよ、そこと。
はい。
で、それもアップされてるんですけど。
はい、ぜひお聞きください。
おやおや？
これ8人ぐらいになりましたね。
いや、これはちょっと大変なことになりましたよ。
はい。
ジャスさんだけしか敵じゃなかったんですけど。
いや、
あ、そうですか。
そうなんですよ。まあまあ、はい、あそこはあのネットラジオとかやってるいうことであれば、はい、何かの機会でオファー出せば全然乗っかってくるとこやと思
います。合コンできるってことですかね。
そうですね、
そうですね。
どんな話をしたんでしたっけ
ちょっと話戻しますと、
はい、
で宗教についていうところで、
はい、
おやおやと、
うん、
おやおやと思いましてね、おすすめコンテンツの中の宗教の回ありましたよね、
はい、
否定なくして真実なし、
はいはいはい、ありました。
リチャード・ドーキンスの本を紹介していたラジオ、
そうですね、うん、ありましたね、はい、
まあそれ聞きまして、
はい、
まあちょっとどないなもんかなと思ってメールしたんですね、
なるほど、
はいはいはい、
ああそうなんですね、どうなんでしょう、僕としてはですよ、
はい、
言ってることっていうのは、
はい、
順調に考 考えていくとそうなるよね、そう落ち着くよねっていうことでしか言うてないところがあるので、
はい、
違和感を感じられた方から意見っていうのはすっごいいただきたいところなんですよね。
はいはいはい。
どの辺がやっぱり引っかかったのかっていうのは、うん、なんかちょ感覚的に僕もおかしくなってる部分もありますから。どの辺が、その宗教っていうものを否定されるっていうことについて違和感を感じるのかっていうのが分かってないんですよ。
なるほど、
うんうん。
まずですね、だからその細かいことはこれからいろいろと述べていくことになると思うんですけども、
そうですね。
はい。まあ、ざっくりと言いますと、
はい。
まあ、科学っていうのはまあ、道具に過ぎないと。
はい。
はい。それとは別に価値判断というものがあるわけでして、
はい。
で、その価値判断は個人や、まあ、人間の共同体に委ねられると。
はい。
で、その価値判断の物差しの一つとして宗教はあり得ると。
はい。
はい。で、今までの人類文化を見ていく中で、まあ、宗教を完全に抜きにして考えたりすることはちょっとできないだろうと。価値判断をどうするかについて。
はい、はい。
で、例えばその価値判断への、まあ、ずっと問いかけがしていかないと、まあ、たゆまぬ感じで問いかけていかないと、
うん、
どっかで機能不全が起こると。
はい。
で、その時科学の力が暴走したりするわけですよ。例えばそれが戦争状態であったりしたら、まあ、原爆なんか一番わかりやすい例だと思うんですけど、
はい。
うん、だから、科学を僕は別に否定するわけではないんですけれども、
はい。
あくまで絶対的に信頼する度合いが、ちょっとジャスさんは強すぎるんじゃないかと、もうちょっと相対的なものかなと僕は思っているということですね。
そう、ほう、はい。
で、
はい、
なると、やっぱり、まずあれですね、科学とは宗教とは何と定義するかいうところから、やっぱ話はした方が良さそうな感じですかね。
そうですね。はい。
ああ、うんうん。僕なんかは科学って何っていうことに関しては、もうすごい明快に一つあるので、
はい。
まあ、それを言うとですね、
うん、
物事っていうのは何かがあって、結果として何かが起こるという縦軸がボーンとあって、で、その通りにしか動かないと。それが訴求することはない。うんうん、一つの時間軸の中で何かが起きた、その結果これが起きたっていう風に続いていくもんやという。で、その中で、例えば何か事象があって、それを人間として捉えたときに、じゃあこの原因は何だっていうふうに考えていく行為っていうのを科学やと認識してるわけです。
うんうん。はい。
はい。で、その観点から見ると、宗教も同じような考え方で発生したものというふうに捉えてるので、宗教っていうのはあくまで科学の一種やと。ただ、うん、その途中で仮定として出された論が間違った方向に働いてるのに、その間違った論によって構成された一つの知識体系になってしまっているので、それは間違ってるよっていうことを前提から覆していかんと科学としてあってはならない状態やというふうに思ってると。
うん、なるほど。
そういうことなんです。
はい。
はい。
で、僕はそのジャスさんの話とか聞いててよく思うのが、
はい、
科学と科学的態度ってちょっと分けた方がいいんじゃないのかなっていう気がして、多分今おっしゃったのは科学的態度。
あ、そうですね。うん、
態度の問題で、
まあ、科学的思考というか。
うん、そうですね。うん、
はい。
だからまあちょっと個々の化学だったり物理学の事例とはまたちょっと一回話して考えた方が話がしやすいんじゃないのかなっていう気はするんですよね。
はいはいはいはい。
で、その中でまあ確かに宗教は科学の一つであるっていうのはどのような文脈で言われてるのかがちょっとまだわからないんですけど。
どうしてもやっぱり原始宗教から発展してきたいところありますから、宗教っていうのは、はい。その原始的宗教が発生するにあたって、人間やっぱり悩み事とか大きな災厄であるとか、そういったものにぶち当たった時に宗教っていうものを見つけ出すことになっていったと思うんですよ。
はい。
まあその神っていうものがいるかいないかっていう話は横に置いといたとしても神というものがいるのかもしれないという発想を見つけるっていうことはまずあったわけですね。
うん、
その結果神がいるかいないかちょっとややこしだろうのでちょっと脇置いときますけど、
はいはい、
うん。で、その発想に至るっていう時に、じゃあこの最悪こんな不幸なこと、例えば、身近な人間が大量に一気に死んだとか、天災でものすごいことになったとか、そういった時になんでこんなことが起きるんやっていうふうにその原因を考えた時に神っていう存在を発見したと。で、その発見するまでの思考の過程は科学やと思う。
うんうん、
ただ、その段階ではまだ、文明的なものがちゃんと発達してませんから、検証とか、どうやったら科学的なプロセスっていうものを証明できるのかっていうことを分からないままになんとなく知識体系としてそっからスタートして作ってしまったという、
うんうん、
そういう流れがあるという話ですね。
なるほど。
はい、ま
あ、ただ、キリスト教とかで考えてみると、多分ニュートン以前ぐらいまではかなり教会が科学的検証を実践していたわけで、
はいはい、
その分ではキリスト教っていうか、まあ、宗教と科学というものが分離していなかったわけですよね。
はい、そうですね、はい。
で、まあ、だから一概に宗教イコール科学がどんどん離れていってるっていうわけではないと思います。
いえ、もちろんそれは同根のもんですから、
はい、
何かの原因を探ろう、そしてその原因を探ったことによって得た知識を何かに応用しようっていうのは、宗教も同じくずっと思想として持ってたというふうに認識してますね。
なるほど。まあ、僕 僕の場合はちょっと限定的にユダヤ教からキリスト教、イスラム教の一神教が科学と同根で、はい、もうちょっと多神教であったり仏教であったり、
はい、
他のちょっとオーストラリアアボリジニーとかの宗教は今の話とイコールではないかなと。
いやね、でもそこもやっぱりアミニズムとか、はい、そういったものについても、今我々は物体として認識している、もしくはまあ原始的な生物として認識しているっていうものが、
はい、
人間と同等もしくはそれ以上の知能を持って行動しているというふうに見えないでもない状況っていうのは昔からあって、例えば動物が人間と同じような営みをしているとか、そういったことによって彼らにも思想はあるんだろう。我々と同じように、まあそれまでに魂っていう存在をなんとなくイメージとして発見してたのであれば、彼らにもそれはあるんだろうとか、例えば雷が起きたんだからあれは誰かがやってるに違いないっていうところで雷に対する信仰が生まれるとか、そういったものっていうのは同じような発想としてあると思いますけどね。
ただ僕はちょっと限定的な感じでさっき言ったんですけど、今のこの近代科学ですね、はい、まあそれこそまあじゃあちょっとニュートン以降の西洋を中心とした近代科学というちょっと限定的な考え方で言うと、
はい、
でまあ一応それが席巻してるわけですけどね、世界中を、
はいはい、
ただまあそれはやはりいわゆるイスラム教というところのアブラハムの唯一神教、はい、アブラハムから続くとされるユダヤ教、キリスト教、イスラム教の考え方を元にしてるのかなっていう気はするんですよね。で先ほどのジャスさんが一番初めに言われた物事は、時間軸に沿って、
はい、
因果というか、その、これが起きたから、これが起きて、ね、これが起きたから、これが起きてっていう考え方はまさに、
はい、
ユダヤ教からイスラム教への一神教の考え方と、
はい、
同じですね。だから近代科学もの考え方と確かに同じではあるんですが、ただやっぱり仏教なり、他の宗教はね、ちょっと違うような気がするんですよね。100% 違うとは言いませんけども、はい、まさにその点に関してちょっとズレがあるかなと思うんですね。その仏教とか、他の宗教に関して。
はいはい。
はい、
ずれと、仏教なんかはまさに、こっちより、こっちより大変ですけど、その因果っていうものを考えたりとか、そういう割と思想的なものとごちゃなってるとこありますから、
まあ、ただそこから抜け出すのが目的ではありますからね。
そうですね。はい、ただね、因果っていうものから抜け出すってよう言うてますし、悟りを開いてそこから抜け出したとか下脱したとか聞きますけど、
ええ、
その結果どうなったか全然わかんないんですよね。抜け出した気になっとるだけなんちゃうのとしか思えないんですよね。
で、それまたちょっとまた話が違う。こう言っちゃうかもしれないですけど、仏教の場合は、まあ、あと原始仏教と大乗仏教でまた全然違いますから。
はい、それはもちろん。はい。
はい。で、まあ、原始仏教にしても、やはりその悟りを開いたと言われる人はどうなったかわからないっていうのがまさに的確な言い方で、あれは言葉で伝えられないんですよね。だから
言葉に伝えられないっていうのも、はい、彼らはそう言うと思いますし、言葉に伝えられないから修行するんだみたいなことになると思うんですけど、
はい、
って言われてもっていう話なんですよね。
まあもちろんそうですね。だから別に原始仏教に関しては、
はい、
大乗仏教と違って、その個人個人がやるためのものであって、
うん、
で別に世の中の人たちを救うためにやってるわけじゃないよっていう。
ああ、まあそうですね。
だから分からない人はいいよ、分かんなくて、やらない人はいいよ、やんないでっていうスタンスでは、あったと思うんですね。
そうですね。
だからそこはちょっと批判のポイントとしては、ちょっとそこを批判するのは、いやそれ分かってってやってるか別にいいよっていう、向こうもそういう言い方するかもしれないですね。
いやまあそういう言い方はされると思うんですけども、それを意見として取り合う必要があるのかどうかが全く分からないんですよね。
はい、意見として取り合う必要というのは、
そう思い込んでるとしかこちらは思えないですから、こういう状態になったよっていうのは、体感としてこうやって下脱するとこうなるんですっていうのは、それはもちろん伝えれないっていうのはあるかもしれないですけど、それはまあ感情を伝えるとか感覚を伝えるっていうのと同じですから。ただ、その結果どうなったんだっていうところはちゃんと自分で分析して言葉にしなさいよって思うんですよね。
それはしなくてはいけないこと。
それを言葉にしない限りはこちらは意見として取り合うことができないですから。
だからそれはそれでいいんじゃないですかね。
いやだからそれは僕は宗教ともまた別のカテゴリーに入れてます。
なるほど。
はい。分かった風なことを言うてる人っていう。
でもそれを、でもなんか、そういうふうに否定するというか。
あ、ちょっと否定はしてないですね。取り合う方法がないので取り合わないっていうだけですね。
多分、向こうもそんな感じだとは思いますね。
ええー。ただ、まあ、それを宗教っていうところに含めるのも宗教としても間違ってるだろうと。それは変な思想の人っていうところやと思います。そこを宗教っていうその神、まあまあ仏なんでしょうけども、まあ神的なものからの知識体系として、カテゴライズするのもまた別の話かなと。
仏からの知識としてカテゴライズするっていうのはどういうことなんですかね。
あ、その神がおって、まあ、はい、やっぱり仏教でも造物主的な存在としてはやっぱり存在するというのが前提です。まあ、人格を
持った感じではないですけどね。
ですね。
キリスト教とかみたいには。
まあ、世界と一体になってるみたいなところがやっぱり話としてあるじゃないですか。
はい、はい。
で、そこを証明することなしに、その前提に則って、だからこうなんだっていうふうに論を発展させていくと。
でも、論をまずやるからには何かの過程から発展していくしかないわけです。それは科学もそうですよね。
そうです。で、はい、その過程を過程でなくするには、真実として人に語るにあたっては、検証というプロセスは必須だという話ですね。
うん。例えば、それは造物主が本当に
いるのかどうか。それはやっぱり意見を自分が真実を語ってるんだって思うんであれば、真摯に向き合う問題だと思います。で、その際に使用するのは、じゃあなんだ、神が存在するとすればこうなるはずだっていうことを全部検証してしらみつぶしにやっていって、結果として、神が存在すると考える以外にはありえないっていうふうまで持っていかないといけないんであって、そうなると科学で神っていうものが存在が証明できませんよって言ってるところとはちゃんと対決しないといけない話だと思うんですけど、それをちゃんとする人っていてないんですよね、不思議と。
あれ、一人もいない感じですか？
真面目にやってて、それをやる能力のある人っていうのを僕は見たことがない。
うん。はははは。見たことがないっていうところですね。
うん。
うん。いてるかもしれないけれどもやけど、う
ん、神はいるのですって強行に主張する人は見たことあるんですけど、
はいはい。
ただ、その神の存在を証明するために私はこういうプロセスを踏んでますっていうところを明らかにして、それをやってる人っていうのは見たことないですね。
はい、はい
うん。
で、ちょっと一旦仏教的な話に戻りますと、
はい。
例えば僕さっきちょっと、まあ、ざっくり言い過ぎたかなと思うんですけど、
はいはい、
やっぱりその、
は
い、プロセスを明らかにしろっていうんだったら、かなりプロセスとしては、これもう、
うん、
細かすぎるだろうっていうぐらいにプロセスを決めたりはしてますよね。その原始仏教とか、今のまあチベットの方の仏教とかで、こういう風なやり方で意識を変容させるとこうなって、でまあ本当に具体的に呼吸を鼻で呼吸をしてとか。
やり方の問題じゃないですね。
そうですね。はい、例えば座禅を組んでこうやってこうやってっていう話を言ってるんではなくて、
うんうん、
なぜそうなるのか、なぜこうなったのかっていうことをつまびらかに言葉に直すことは可能でしょうという話です。
だから、その言葉に直すっていうことが絶対に大切なのかどうかというところだと、原始仏教的な言葉じゃなくて一応ちょっとやって、本当に息の呼吸のプロセスとかで意識を変容させないと。
あれば意識を変容させるために呼吸のリズムをこうするとか、呼吸のリズムをこうすることによって、こう変わってこうなったから、こういうふうに意識に変容を与えています。例えばそれは脳波を計測しててもこういうふうに変容しているのでとか、そういったところをちゃんとやる必要があると思うんですよ。
はいはい。でも多分それは普通に考えてできるとは思いますけどね。
ええ。ただ、まあ、脳波っていうのが絶対ではないですから、まあ、その辺。
そうですね。
ええ、で、もう一つ言うと、はい、何かの知識を得るときに意識を変容させる必要があるのかどうかとかで、そういった話もちゃんと考えていけないと思うんですよ。
まあ、そうですね、はい。あと意識を変容させた方がいいのかどうかっていうことに関しては、まあ、やってみないとわからないっていうのもあるかもしれないですけどね。
ええ。
一応、だから哲学のパラダイムシフトみたいな感じで、変容させたことで分かってくることがあるのかもしれない。だから別に僕は仏教徒じゃないんで、そこ実践はしてないけど。
かもしれないっていうことであれば、はい、そのかもしれないをかもしれないじゃなくして、知識としてくださいねっていう話なんですよね。
はいはい。
うん、
でもそしたら、意識を変容させる必要があるのかどうか、ないのかもしれないってことですね、うん、ジャスさんは。
僕は、知識はあくまで知識として、それ単体で純粋に存在できるもんやと思いますから、はい、まあもちろん捉え方みたいな話はついて回るとは思いますけど、
はいはい、
どこまで行っても1たす1は2ですみたいな話の延長線上やと思ってますから、はい。そう考えると、受け手側の意識がこういう状態にあるとかないとかそういったことは関係なくて、うん、どう証明できるのかどう証明できないのかっていうだけの問題というふうに捉えてますね。
まあただですね、その1たす1は2みたいな証明が今の科学にしても、
はい、
全てに当てはまるわけではないですよね。例えば数学の証明っていうのはかなりもう動かしようのない 証明ではあると思うんですよ。だからもうちょっとかなり永遠で無限な感じで美しい感じだとは思うんですけど、
はい、
ただ数学の証明が一番そっち寄りですけど、
はい、
例えば化学の実験室でこういう状況下でこうすると分子がこういうふうに組み合わされますよ的な実験もかなり 100% 的な証明ができますが、
はい、
ただそれこそリチャード・ドーキンス さんの提唱している、はい、ね、ネオダーウィニズムにしろ、
はい、
ダーウィンの進化論にしろ、
はい、
ああいうものは証明は難しいです、
ね。あ、難しいですね。非常に難しいジャンルやと思います。はい、それこそ、うん、タイムマシンでも出さん限り無理な話で。
で、ずーっと本当に何億年をギャーって早回しで観測しない限りは無理で、実験室でちゃんとできるものでもないし、
はい、
実験室でビャーってちゃんとやっても、じゃあそれは生物の歴史と同じと考えてもいいんですかっていうことにもなるし、うん、
はい、
だからつまりそのあれにしたって一つのモデルなんですよね、考え方のモデル。
そうです。だからあの問題となってくるのは、そのモデルがより確からしいという方向にできるだけ近づけていこう、はい、その証明していこうっていう態度が重要なと思いますね。う
ん、はい、
う
ん、だから僕もそれは原始仏教とかにしても同じような態度ではあるんじゃないのかなって気はするんですよね。はい、
ただやっぱりあの意識的な存在がやっぱりあるとか、うん、まあ意識的としては捉えないとか、まあいろいろありますけども、何らかの方向性が例えば世界なり高位の知能生命体であったり、そういうふうなものが追ってっていう前提をまず証明するところから入るべきだと思いますね。
だからもう高位の知能生命体っていう人格的な捉え方は多分してないと思うんですけどね。僕もちゃんとガーッと調べたわけじゃないんで、あれなんですけど、
はい、
今原始仏教の話ですけどね、
だからむしろ原始仏教の話でいくと、
はい、
そういう仏教っていう形を取ってしまってるっていうことに対して疑問を持つべきなと思いますよ、そもそも、
うん、仏教という形を取ってしまっていることっていうのは、
そうなると仏教をどう捉えるかいう話でもあると思うんですけど、
はい、
仏教っていうからにはやっぱ仏っていうものは存在としてありますっていう前提なわけですよね、彼らも、
うん、だから今僕たちが考えるような仏では全くないんですけど、多分それ大乗仏教の方を多分みんなイメージしてしまうと思うんです
よ。むしろあの、はい、ボンが一体とかいう時のボンの捉え方みたいな話ですよね、
はい、
であればボンっていう言い方じゃなくて、まあ当時はインドというか、まあ向こうの方ではボンっていう言い方なんでしょうけど、
はい、
いやだからそのさっきも言ったんですけど、それは宗教というカテゴライズに入れる必要があるのかなと。
だから今僕たちが想像する宗教とやっぱり調べれば調べるほど違いますよね、うん、原始仏教とか
違いますが、一つあるのは、はい、結局のところ言葉にして表現するっていうことを放棄してるっていうのは、それは、うん、思想であるんなら思想として間違ってるよとは思いますね。これ宗教がどうのとはまたちょっと別の話で、
ちょっと別の話になっちゃいますけど、ね、うん、ただ僕はじゃあ言葉にしなきゃいけないと言い切っていいのかどうかにまだ疑問を持ってるんですけどね、
うん、いやその言葉にできないんであれば真実ですよっていうふうに他に発信することなくやりはったらよろしいやんと。
だからそういう態度ですよね、
だから僕もそこのところは、まあ、宗教か宗教じゃないかはちょっと置いといて、うん、別に興味ないからいいですよで置いてますけどね、
そうですね、うん、まあ、ちょっとまた別の話ですね、それは。
そうですね、だから原始仏教が宗教否定のところに入れるかどうかっていうよりは、
はい、
他者との関わり方っていう面で、
はい、
やっぱり言葉っていうものは非常に重要なものやと思うんですけど、
あ、もちろんそれはそうなんですけど、は
い、そこを放棄してるっていう点で、うん、別に、
うん、だから放棄とまではしてないとは思いますけどね。だからそこが一番大事なものではないぐらいの格好付きの放棄の仕方ですけどね、
うんうん、だからまあ、はい、他のまあ下脱したと言われる人たちのいわゆる悟りを開いたと言われる状態っていうのが、禅宗の坊主なんかに話を聞いてても、いやあれ気持ちいいだけやでとか、あと、はい、まあ薬物の効果によってそこに至ったっていうふうにするところとか、そういうのを聞いてると、うん、分かった風なだけやなっていう風にしか理解できないですからね。
ただね、そこにちょっとパーって変な脳内体験はもちろんみんなするみたいなんですけど、ただまあそこは全然重きを置いてないとは言いますけどね、
うん、
それについては。
ただまあそのそもそも何を言おうとしてるかが認識できないので否定のしようもないだけという。
まあそうですね、ちょっとだからこれちょっとずれ
ちゃいましたね。ずれてますね。ちょっと脇置いといた方がいい。
はい、脇置いましょう。はい、一回戻しましょうか。
はい。
どこが気になったかですよね。
そうですね。
吉田さんの方で。
うん。
はいはい。だからあとね、ちょっとジャスさんは宗教を否定するときに、
はい、
リチャード・ドーキンスさんの本を読んでても思ったことなんですけれども、
はいはい、
レベルの低い人ばっかりをその宗教の代表選手にしてるなっていう気がするんですよね。
その辺がちょっと分かれへんかったんで聞いてみたいですね。
だから創造論者とかで強硬にギャーギャー言って、
はい、
やり込められると暴力に走るような人もいますけど、特にアメリカなんかはバカが多いから、そういう人が多くて大変なんだろうなってドーキンスさんの本読んでて思ってて、そういう人たちに対するカウンターパンチとしてはもちろんすごく有効だと思うんですよ。あの神は妄想であるっていう本とかは、ただね、やっぱさすがに頭の人結構いると思うんですけどね。ちょっとなんか、
うん、
レベルの低い人がその宗教の大多数で代表であるみたいな、
レベルが低くない人っていうのはどういう人なんですか？
まあ、例えばですね、あの宗教に敬している るとか、うん、具体例とか出してお話ししていたんですか？
あ、もう全然。
った方が、はい。まあ、例えば、だから、キリスト教で言えば、まあ、田川健三っていう人なんかがいたりして、うん、
はい。
で、その人は、キリスト教自体は否定しているんですよ。
はい。
キリスト教徒なんだけど、
はい。
で、イエス・キリストという人間の思想を研究するっていう立場であったりするんですね。
ああ。
それこそ聖書も、これかなり今あるやつは改ざんされた聖書だから、
そうですね。
本当に一番元のやつを見て、やんなきゃダメだって言ってる人もいたりとか、
うんうんうん、
まあ、あとは、そうですね。まあ、中澤慎一とかちょい古の感じなんですけど、まあ、やっぱりその宗教的な考え方を元にして、じゃあ、今の口はばったいですけど、西洋中心な科学主義的な考え方とはまた違う考え方の組み立て方があるんじゃないのかなみたいなものもありますし、まああとはやはり神学の人とかも確かにそのジャスさんの言うように、
はい、
まず神ありきの大前提があるのは態度としては問題だろうっていうのもわかるんですけど、ただ、さっき言ったように、価値判断や人の主義主張的なもの、何を良しとするかのモラルを考えるにあたって、
はい、
キリスト教とか、まあ、イスラム教とか、
はい、
まあ、仏教も、まあ、今言ったような原始仏教的な仏教はまたちょっと違うのかもしれませんが、
はい、
大乗仏教的な、
うん、
社会的な仏教であったりの考え方、思想がまずあるわけじゃないですか。
はいはいはい、
そこからスタートして組み立てていく人が一方にいてもいいのではないかと。それはそれで実りのある思想や価値観のお話が出てきて、まあそれに反対するにしろ、賛成するにしろ、部分的に反対するにしろ、部分的に取り入れるにしろ、
うん、
宗教というものがまず、まあ設定せざるを得なかったわけですよね。とりあえず、今までの人類は。
うん、そうですね。
ある程度は。うん、で、はい、そこで、全部捨てることってどうなんだろう。
あ、ね、その辺についてはですね、
はい、
僕自身は多様性っていう面で言うと、まあ、あってもいいとは思ってる部分もあるんですけども、
はい、
ただ、その多様性の一端として、僕はなくせっていう意見を言っていこうっていう感じですね。
なるほど。原理主義とおっしゃってたんで、だから結構、しかも攻撃的な原理主義っておっしゃったんで、だから全て文化的な面とか、今までの歴史的な積み重ねとかも全部捨てて、考えるべきだと言ってるのかなと思ったんですけど、
はい、ね、割とね、文化的なもんで言うと、僕、宗教的なものと文化っていうものは結構切り離せないと思ってますから、
はい、
残念ながら切り離せないぐらいなんですけど、結構だからお寺とか行って、
うん、
あ、こういう発想で物を作るのかとか、うん、こういう発想でストーリーを作っていくのかとか、うん、そういったところは純粋に楽しんでますから、うん、それはそれとして人間やっぱ多様性あった方が文化は豊潤になるとは思うので、うん、
はい、
まあ最終的に宗教ってものは消えてなくなるっていう方向に持っていくべく頑張ろうとは思いますけども現状としてはそれで別にまあまあまあいう話ではあると思います。
だからまあ他の人へも強制をするような原理主義ではないってことです
ね。いや、強制しようと言ってやっていってるんですけど、結局、それだけで、どないかなるとまでも思ってないので。別に、いること自体っていうものが納得できないほどでもないっていうだけですね。
うん、なるほど。じゃあ、その多様性は一応認めるっていうことですね。
多様性っていうものがあるっていうのはいいことだと思います。
ああ、それって原理主義じゃないんじゃないですか。
多様性があるっていうこと自体のメリットもわかるんですけど、その一方で物事を正しく認識するっていう方法っていうのは常に一つだろうとは思います。
うんうん、ああ、なるほど、
ええ。
僕はそこは違いますね。一つじゃないんじゃないのかな。これはもうなぜ一つじゃないと思うのかに関して今バーッと説明することはできないんですけど、まあ、それは僕の態度ですね。それこそ価値観態度。
結局のところね、正しい意見っていうものが論理的でなかったことがないんですよね。
宗教にまつわる正しい。
いや、世の中すべての正しいと言われる意見。
はいはい。
っていうものが論理的以外で正しかった試しがないんです。
それちょっとトートロジーっぽい感じがするんですけど。
いや、人間なんとなく正しいって思ってるっていうのはあると思うんですけど。
はい。
うん、うん。
それ突き詰めていくと結局論理的科学的な方向にしかいかんのですよ。
うん、うん、うん。
その科学的っていうのが、また科学的態度っていうものがあって。
ああ、そうです、
そうです。そうですね。
で、あと、ニュートンから今まで続く、まあ、ちょっと西洋を中心とした 科学的考え方は一つの、その中の一ジャンルに過ぎない。
いや、ですね、僕はそのニュートン以降とかニュートン以前とかは、うん、分けてないので。
っていう、かなり広い意味での科学的ってことですよね。
そうです。人間が古来、もう、精神っていうものが発生してから持っている正しさっていうのは、はい、イコール科学的精神やという話です。
うん。うん、うん。はい、はい、はい。そういうことで使ってるんですよね。
はい、はい、はい。で、論理的っていうのは、それと結局のところ。
また戻ってきたような感じするんですけど。
うん、で、そこから行くと、正しいっていうことを希求する人間っていうのは、うん、結局のところ、論理的な思考法であったり、科学的な精神に基づいて動かざるを得ないと。
はい、はい、
はい。はい。ちゃんとやっていく態度っていうものがあるんであれば、結局そこに行くやろうという話であって。うん、だから、その社会的に有用であるとか、こういう方向でやっていくとうまくいくよね、みたいな話はあろうとは思うんですけども、はい、ただ、それは正しさっていうものを希求する人間からすると、それは別問題やろうっていう話であって。
うん、うん。はい、はい。
あることによって価値があるとかないとかっていうのとはまた別で、正しいか正しくないかで言うと、宗教は正しくないという話ですね。う
ん、宗教は正しくない。まあ、一切もって正しくないっていうことなんですかね。
は
い、
ちゃんと神の実在とかは証明してくれんと、神がいる前提でものを言っちゃダメよっていうだけの話です。
うん。いや、だからそれに関しての、だからもちろんそれこそ、論理的に突き詰めて考えていったときに、神がまだ証明されてないから、だからまあ正しくないっていう言い方はわかるんですけれども、その正しくないっていうのをどれぐらいの意味で正しくないって言ってるのか、つまりその、文化的なものはでも認めたり、まあ面白いなと思って享受したりとか、はい、あと社会的な有用性があった時もある、場合もある。
はい。ただそれは、間違った状態ではあります。
うん。思ってるってこと
です、ね。大人やな。
今すぐ全人類に宗教を捨て去るほどの英知を与えるわけにはいかないので、まあ、とりあえず現状ある分はある分で楽しんでてもいいんじゃねえぐらいの感じではあるんですけど、最終的にはなくす方向でみんなを強化していく必要はあるなと。
ああ、でもその場合、だから僕は思うのが、まあ別に僕宗教を完全にみんなやれっていう人ではないんですけれども、
はい、
価値判断とかの、はい、その考え方で、やっぱり一つであってはいけないんじゃないのかって気はするんですよね、正しさが。ある宗教的な正しさもある人もいると。で、それは別にその、神様が絶対的にいるんだからみんな信じろっていう暴力的な人だとちょっと困るけど、ただまあそうじゃない人の方が多い。で、まあ、宗教の中でもまたいろんな考え方があると。で、また宗教以外の人の中でもいろんな考え方を持つ人がいて、いろんな利権を持つ場合があり、その中でのまあ、接点を見つけるっていうことで、それは、ある一つの正しさがあるってなると危険なんじゃないのかなって気がするんですね。その時々で、の状況でまた、はいはい、いろいろと変わってくるものなんじゃないのかなっていう気がするんですよ。
これは、あれですね、
うん。
よく誤解されがちな感じですね、君が。
ああ、うん。科学的に、正しいっていうのが正しさの一種っていう風になるのがちょっとようわからんなっていうところでまずあるんですけど。
うん。だから価値判断の話ですよ。
ああ、価値判断っていうところについても言うと、
はい、
別に科学的な言い方で言う人、科学的な精神を持って行動する人の価値判断が一様かっていうとまた別な問題で、
そうそうそうそう、
そういう意味でいくと宗教的なところを出発点にして価値判断してる人が科学的な精神を持って行動している人と同じぐらい多様かっていうとまたそれも果たしてそうなのかしらと、
いや多様なんじゃないですかね結構。まあ、それちょっと印象論になってしまうんで、なんか、実りのある意見になるか、水かけ論的な感じになりそうな気もするんですけど、だから叩き台として宗教の今まで流れてきた思想は、連綿と、まあ、1000年、2000年、一応考えられてきた思想はあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
イスラム教にしろ、仏教にしろ、キリスト教にしろ。それを叩き台として、あ、こういうモラルの作り方もあるのかっていうところから、もちろん原理主義的になったら全て良くないとは思うんですけども、だからそれを叩き台にして、やってまた実りのある話が出てくる場合もあると思うんですよね。それが一概にレベルの低いものであるとは、
価値判断っていうところについて宗教が有用か有用でないかっていうことで言うと、はい、有用な面っていうのはもちろんあると思うんですけど、ただその一方でそういうふうに宗教ってものが当然あるべきものやっていうふうになっている世の中っていうのはどこまで行っても正しさって何っていう風なところに意識の向かない社会でもあると思います。
ただね、僕、これもまあ、全員に社会学的なアンケートを取ったわけじゃないからわかんないんですけども、やっぱり今宗教やってる人っていうのは、はい、今、 宗教が今の世の中にあって当たり前だと思っている人の方が少数だと思いますね。なんか、そういう、この今の宗教がない世の中で自分がその宗教的な活動をしたり、思考とか知識を深めていくことが、どう今の社会にとって有用なのかとか、この現代にとって、
はいはいはい。
みんなにとってどうなのかっていう意識は多少なりともね、まあ強弱はあると思いますけどね。
はい。
考えざるを得ない。じゃないんですかね。で、やっぱりそういう人は多いと思いますけどね、うん、僕の会った中では。
ただ、考えてて、
うん、
じゃあ、どうあるべきかとか、はい、そういったことをやっていくと、
うん、
なんで神の実在を疑わないんだろうと思うんですよね。
だから疑う人の方が多いと思いますよ。
うん。で、疑ったんであれば、それを証明するっていう方法を取っていくはずなんですけど、それをしないっていうのは何なのかな、うん、
いや、だから、その別に科学的に神がどっか宇宙のどっかにいるっていうことを信じてる人は多分もうほとんどいなくて、神というものを設定して、考えていく考え方がまずあります。で、それを原理的に神は絶対いるから神のことが正しいんだっていうのはまあ、おそらく正しくないだろう。ただ、まあ、神という絶対的な他者がいるという設定で物事を考えていく場合の考え方ってどういう思考のプロセスやシステムや、
はいはいはい、はい、
価値観作りがあるんだろうなって考える人は多いと思いますね。
いや、まあまあ、うん、そういう捉え方は割と日本的かなって気もせんでもないんですけど、割と。かなり、うん。日本ってその辺割と緩やかに曖昧にしていくとこあるじゃないですか。
うん。
だから割と、原理主義的な人が少ない国やとも思うんですけど、日本って。
まあ、そうですね。
うん。
はい。
お天道さんが見てるから、こうしてあかんで、って言うてるときに、アマテラス大神の実在を信じているのかどうかいう話ですよね。
うん。だから、完全にまあ、なんとなく共同体のモラルというものとごっちゃになったりもしてますよね。
そうですよね。
お天道様なんか
は。うん。その辺なんかは、文化とか、はい、そういったものと宗教とっていうのが切り離しづらいっていう先の話でもあるんですけど、
はい。
うん。なかなかそこは、不可分になってるとこやと思うんですね。だから、例えば、僕なんかも非常に困るわけですよ。前もこれ、放送中で言ってましたけど、
はい、
誰か亡くなった時にご冥福をお祈りしますって僕言わないんですね。
はいはいはい。
ご冥福いうことはメイドでの幸福いうことやから、メイドなんてものあるわけないねんから、ご冥福とは言わへんし、祈るっていう声は思考の放棄やから祈るって言わないとか、やっていくと非常にめんどくさいわけですよ。
はいはい。はいはい。
だから、お悔やみ申し上げますとかは言いますけど、
はいはいはい、
ご冥福をお祈りしますとは絶対言わないわけですね。検討を祈るも言わないんですよ。何に祈るねんと。祈るって何やねんと。どういう思考方法やねんって思いながら喋ってるんで、お、頑張れよとは言うんですけど。
はいはい。だから祈る、あ、まあ、ちょっと話ずれそうだな。祈るっていうことに関しては僕はだから、そうですね、宗教的な論争をした時にいつも最後に出てくるのが、
はい、
祈るっていうことはね、これ、まあいい悪いは別にしてね、人間辞めることはないんじゃないのかなっていう気はするんですよね。
あ、僕は辞めてますよ。
うん。
やめてますから、うん、わ、こうなったらいいのにって思ってる時に、祈るっていう発想自体は出てくるんですけど、うん、いや、それは違う違う、それ意味ないし。
それがなくならないっていう感覚がもうすでに分かってないですから。
うん、すでに分かってないっていうのは。
基本機能として祈るっていうのを人間は持ってるはずだみたいなことですか？そういう時に。
まあ、そうですね。基本機能としてっていうか、例えば、電車の中で、超うんこしたくなる時とかあるじゃないですか。
はい。お、いいですね。こういう、
お
軽い話。はいはい。ありますね。
で、まあ、しかも快速とかに乗ってると。
うん。
特快とかに乗ってて。
はいはい。
ちょうどあと15分、どの駅にも止まらないと。
はい。
その時に、どこかしら祈りに似た感情が湧き起こってきませんかね。
それは祈りに似た感情であって、祈りではないと思います。
うん。
だから僕は祈りっていうものが神様に対してお救いくださいっていう祈りとは言ってないですよ。そんな限定的な話ではなく、
希望的予測は持つことがありますけど、
はいはい、
ここで急に止まったらええのにとか、
うんうん、
そのええのにって思うっていうのは希望的な予測であって、それを祈りとごっちゃにするっていうのはちょっと問題かなと。
希望的予測と祈りはごっちゃにできない話なんですかね。
希望的予測ですからね。祈りっていうのはやっぱり何かの見返りを。
でもそれは今ジャスさんがその言葉を設定したから、であって、僕もその希望的予測に被ってるかもしれないですね。僕の脳にある。
はい、だとしたら、僕は祈ってることになるんですかね、その時に。僕何者かの存在を設定して、こうなればいいのにって思ってるわけではないんですけど。
う
ん、
そうそう、だからね、何者かの存在を設定してっていうのも僕は別にどうでもよくってっていうか、まあ、なくなって。
その希望的な予測というか、まあそのこうなればいいのにって思うっていうことっていうのは、
うん、
何らかの行動指針を設定するにあたって必要なプロセスではあると思うので、
うんうんうん、
何かの行動につなげるべきかどうかっていうところで考える話だと思うんです。 ですよ。
うん。
だから、例えば、ここで急に電車止まってくれて、駅に駆け込めればいいのに、あ、うんうん、例えば駅に入るところで緊急ブレーキ踏んだら止まりはするな、とは思いますけど、あ、それをやっちゃいけないなっていう一連の流れの発端ですから、
うん。
うん。
それを祈りってなると、祈りっていうのはそこで完結するんじゃないですか。
うん。僕がいい悪いは別にして、
ええ、
そういう感情が人間の中に湧き起こってくるのは、
それは
多分、
うん、うん。それは行動を決定するにあたって最初にどうなるかっていうふうに予測しないといけないっていうだけの話であって、
うん、
祈りっていうのはまたちょっと別じゃないですか。祈りっていうのはやっぱり何らかの見返りが何らかの形で返ってきてくれたらいいのにっていう、うん、やっぱりその検証することなくというか。
祈れば、じゃあ何とかなるのかと。
うん。祈れば祈ったことによって何とかなるって思ってるのが祈りじゃないかなって思うんですけどね。
うん。ただ、大抵の人は何とかならない状況で別に祈ったって何ともならないけど、そういう、それこそ、これを、こうなったらいいのに、的な感情が湧き起こってくる。
うん。
うん。っていうことなんじゃないですかね。ただ、祈った時に、多分祈って何とかなると思ってる場合って、ほぼないくないですか？うん、
ないです、ないです。
うん。
え、それは大丈夫ですか？その、めちゃめちゃ熱心に祈ってる人たちからしたら、はい、怒られる一言じゃないですか？
どうですか？
いやいや、ここにはいないですけどね。
はい。
うん。
え、それ宗教とかの。
そうそうそう。我々はちゃんと希望的予測に基づいて祈るという方法が正しいと思うので、祈ってるのであってみたいな。
ああ、まあ、そういう人もいるとは思いますけど、
うん、
ただまあ、
うん、
結構僕たち、
うん、
まあよく周りにいる一般の人たち、あまり宗教とかにやってないような人たち限定の話ですね、うん、だから今言ったのは、が祈るときって別に祈ったからどうにかなると思って祈る場合って、
うん、
ほぼ 100% はないんじゃないのかなっていう気はするんです。ただ僕その心の動き自体が、排除するべきじゃないっていう。
それは祈りっていうか、いわゆる宗教的な祈祷っていうか、
はい、
そういったものの存在を知ってるからそうなるんやと思いますよ。
うん。
ごめんなさい、どういうことですか？
宗教で神にすがるとか、
はい、
こうしてください、神様みたいな分って知ってるじゃないですか、うん、我々。そういう人がいるっていう。
うん、うん、
うん。うん、まあはい。
自分がどうかではなくて。
それこそ吉本新喜劇の桑原和夫じゃないですけど、神様って言ってる人って、知ってるじゃないですか。
うん。うん、
知ってるからその発想になるんやと思うんですよ。
う
ん。うん、
ああ、希望的結果に対して神様って言えば何とかなると思ってる人たちが。
いることを知っているから、
うん、
希望的観測を持った時に祈るっていう方向に意識が向いてるだけであって、
うん、
そこで、うんうん、結局自分が主体的に行動するとか、もしくはもうラッキーを待つしかねえぐらいにしか思ってない人からすると、それって祈りじゃないよねってなりますよね。
うん。
ああ、そうなんですか。僕はもうそれも含めて祈りの感情と。
僕はだから、様々な状況を、例えばそのうんこしたいやったら、
ええ、
こうなったらうんこできるっていうパターンを考えてるうちの一つが、
うん、
ここで急に電車が止まればいいのに、止めるためにはどうすればいいんだっていう方向に向くその一番最初の部分でしかないので、それ祈りなのかなっていう。う
んうんうん、いや、だからその一番最初の部分を指していってて、だからそれ主体的な行動ができる状況であれば主体的な行動になる場合もありますし、ええ、で、全く無理な状況、例えばまあ。
それってでも、一般的な感覚からすると祈りに分類しちゃっていいんですかね。
は
い、だから僕はすごく広い意味で使ってるのかもしれないですからね。今こうやって話して
る。それやっぱり祈りそのものではない気がするんですよ。
うん。うん。
じゃあ、ジャスさんの考える祈りそのものっていうのは？
やっぱり何らかの存在に対して、こうしてくださいっていう意識を持って、それを思うことですね。
うん。
ああ、なるほどね。
ええ。
でもそれは、でも今のことでも割とそうじゃないですか。何らかのことに対して、こうしてくださいっていう、そっか、対象がいるってことですね。こうして、
そうです、そうです。
これをこうしてく
る。他力ですよね。
その何者かを明確に設定してないだけであって、一般的な人の祈ってる状態っていうのはやっぱりそれやと思うんですよ。
うん、うん。
うん、うん、うん。
うん。明確になんとなく神様っぽいもの、何らかの超自然的な力で何かを実現してくれそうなもの。
はいはいはいはい。
それが何かはよく知りませんし、それが何と呼ばれてるかもわかりません。それを他人がどう思ってるかもしれませんけども、なんとなくそういったものに対して意識を飛ばそうとしている、うんうん、っていうのがやっぱり祈りやと思うんですよ。
あ、でもそれはそうですね。で、僕の場合は神様とかいう感じではない、なんとなく神様っぽいでは、他者ですね、絶対な他者っていうか超越した何か存在とか、存在ですらないのかもしれないですけど、その何かの外部に向かって自分の願望であったりとかを、もちろんそれが願ったから実現されるから願うんじゃなくて、そっちの方向に願望を飛ばしてしまうという、うん、心の動きっていうのは、なくならねえんじゃないのかなと思うし、別になくなるべきでもないんじゃないのかなとも思うんですよね。
現実に僕なくなってるんですけどね。
はははは。それはどういう、う
ん、僕のたゆまぬ努力によってなんですけど。 いや、その合理的でない思考は持つべきではないって思ってるとなくなったっていう話なんですけど。
でも、希望的観測も僕は別にその国に当てはめてもいいんじゃないのかなと思うんだけどね。
何らかの存在に対して意思を飛ばすっていうのは、すっぽりなくなってますよ。うんはい、
だから、ジャスがものすごく厳しい状況に置かれた時、うんこやから軽いんですよね、多分ね。もっとヘビーなものに、状況に、追い込まれた時に、
はい、
うん祈るかって言っても祈らないですし。
祈らないね。うん。
うん。
じゃあ自分が何ができるんだとしか思わない。
うん。
いや、でも、その何ができるから主体的な行動に結びついてもいいんですよ。主体的な行動に結びついたから僕は祈りじゃないって言ってるわけではないんですけどね。
だそうすると、それを祈りって呼ぶの間違ってるんちゃうかと思うんですよね。
うん、そうそうそうそう。
超自然的な力を持ってる何らかの存在に対して、希望を発信するっていうのが祈りやと思うんですよ。うん、そうじゃなければ、それ祈りって言うと、多分それ祈りですよねって、その吉田さんの言ってる祈りの定義に対して賛同する人ってほぼいないと思います。
うん、うん。
それは誰がどっち側の人ですか宗教側とか
いや、広く見てで。
国語の問題ですね。
うん、だから、僕はだからその、超越的な人に何かをしてくれっていう、その何かをしてくれは僕もその、大事なのはそこじゃないんじゃないのかなとは思いますよ。
うん、じゃあ、大事じゃなければ、
うん、
その瞬間に祈るというメンタリティを持ってる人は、
うん、
何を求めて手を合わせるのか、
うん、
手で丸つくのか知らないですけど、うん、祈るという行為をするんですか、はいその人たちは。何を求めてなんですか、うん、活躍筋を締めるわけでもなく、
はい、
座ってると腸が圧迫されるから立っとこうかなっていうわけではなく、はいはい
うん、
その人たちはまずそれよりは手を合わせるわけですよね。うんこがしたくなった時に。
なんとかなれ、なんとかしてくれみたいな感じで。
うん、そう、やっぱりなんとかしてくれっていうのは、やっぱり超越的な存在っていうのが念頭にあるわけですよね。はいはい、
だから、もちろんだから、それと活躍筋を締めたりとか、
うん、
立ってみたりとかは別になんとかしてくれと思ってるからしないっていうわけでもないですし、僕はもう主体的な行動は取れる場であれば絶対した方がいいとは思いますし、ただまあ心の動きとして、なんとかしてくれって言い方はやっぱちょっと良くないですね。だから、このうんこ状況が静まってほしいって
静まってほしいって思うことっていうのは自分の希望を認識するっていう行為ですよね、
うんうんうんうん、
自分の希望を認識する行為っていうのはイコール祈りではないと思うんですよ、うん、
はいはいだからそうですねそれを外部に向かってなんとかなったらいいのにって思うっていうこと、うん、という心の動きですねただそれをしたからといって主体的な動きをしない
僕そこなくなってるわけですよ
はいはいわかりますそれははい、
うんうんうん、
なんですけど、
うん
ね、ただそれをしたからといって主体的な動きにならないっていうわけではないと思うんですよね、う
ん、もちろんだから結局主体的な動きにはならないとは言うてないんですけども、うん、その祈るっていうプロセス自体は何も生み出さないですよね、
うん、まあそうですねその主体的な動きとはまたちょっと置いといて、それによって何かが生まれることはないです、うんうんうんそれが祈りなのかなって、
うん、祈りつつそれはそれ、はい、とりあえず自分のやることはこれっていう感じですよね、はいはいはいはい、
そうですね
で、はい、その時その祈りって何のためにあんのって思うんですよね
だから何かのためにあるわけじゃないけど、
うん、
それこそ祈ってる人だってそのさっきも言ったようにそれで何か生まれてくるからやってるっていうわけではなく、
うん、だったらやめちゃえばいいのにって思うし僕自身はやめたという話でだから、はい、祈りっていうものは捨て去ることはできないっていう吉田さんのご意見については、うんうん、ここにもうすでに捨ててる人間いるから捨て去ることができないことはないよという話なんですよね、
うんうんうん、
だから僕も絶対的に捨て去ることはできないだから俺の今の言葉は絶対だっていう意味で言ったわけじゃなくて捨て去ることができない人が多いっていうか、
うんうん、
ジャスターみたいな人もいるでしょうけど、
うん、
宗教がなくなったとしても
多いかどうかっていうのはちょっと、はい、ここでは、
うん、例えばの話、うん、宗教とやらが300年前まであったらしいねぐらいになると誰も祈らないと思いますよ、
うん
うん、そうですかねただ宗教はなくなっても僕はだから自分の外に何か超越的なものを見るっていう思考はは
いはい、
うん、思考はどうしても起きちゃうんじゃないのか人間のこの脳の仕組みからしてっていう、
うん、ほう脳の仕組みからして
うん
それはなぜなんでしょうか
ただ、ね、今言ったような話は、ちょっと僕もね、ちゃんと噛み砕いて理解してないかもしれないですけど、
う
ん、
もっと言うとですね、
はい、
お猿さんは祈らないと思うんですよ。
うんうんうん、そうですね。
なぜなら宗教ってものを知らないからだと思う。
だから、ね、宗教と祈りってイコールではないような気がするんですよね。だから宗教の中に含まれてはいるんですけど。
いや、自分以外に絶対的な力を持った人間がいるっていう発想。
いやいや、違います。それはダメだ。絶対的な力を持った人間がいるっていうと、かなり唯一神の人格神設定。
あ、いやいや。
かなり特殊な宗教の状況になってしまうんで。
はい、うん。いや、 まあそれが別に唯一心でなくても別に何でもいいんですけど、何らかの自分にはできない力、どうでしょう、うん、あのスーパーパワーを持った存在がいてですね、
うん、
自分がこうしたいっていう状況を実現してくれればいいのにっていうのは、そのスーパーパワーを持った存在っていうものが、どうやらなんかそういう話もあるらしいよぐらいに、ある程度知っとかん限りは、祈るっていう行為自体がもうそもそも発生しないと思うんですね。
うん、スーパーパワーを持った存在っていうのもかなり僕の中では特殊な、そういう祈りもあるかもしれないけど、でも、それがイコール祈りの根本的なものじゃないよっていうところで、だから本当に外部ですよ、はい。別にパワーを持ってなくてもいいんですよ。
だから、お猿さんしか見たことないお猿さんは、それも思わない、はい、と思いますよ。
うん、人間がこうやって言葉というものを作り出す脳の仕組みになったわけじゃないですか。ホモサピエンス、サピエンスになって。で、言葉による思考であったり、まあ、言葉を持たない場合の思考もありますけど、
はい。
世界の見方、
はい、
で、その言葉の仕組み自体からして、やっぱり外部に何らかの存在を設定せざるを得ないような仕組みのプロセスのシステムの考え方なんじゃないのかなっていう思うんですよね。
ごめんなさい、ちょっとイメージつかないですね。
だから僕もね、紙くらいでこれ説明できないんですけど。
いや、ただね、一つ思うのは、日本語にしても、他の言語にしてもそうなんですけど、やっぱり宗教の影響って非常に大きいんで、普通に日本語を使って生活している、例えばその近所のお寺に行くとか、そういった文化が全くない状況でも、そういったものっていうのは、そういう言語であるとか、社会的な風習であるとか、そういったところからどうしても影響を受けざるを得ないっていう面はあるとは思うんですよ。
うん、まあそういう話でもないんですけど、まあでもそれはそれでまたそれもそうですよね、
そういうところからそういう発想に至るっていうことはあるとは思うんですけど、
はい、
全くの無菌状態からはならないと思うんですけど、
ね、いや僕はね、全くの無菌状態からなるんじゃないかというのがね、結構ね、中澤慎一の影響かもしれないですね。結構そういうことを言ってるのかもしれないです。ただ僕はあまり頭良くないんで、ちゃんと噛み砕いて理解してないのかもしれないですけども、例えば中澤慎一の神の発明っていう本なんかは割とそういう、はい、今僕が言ったようなことをもうちょっときちんと説明してはいると思うんですが、ただまあもちろんそれが本当に正しいかどうかは絶対これは正しいんだからお前も信じろとは言いませんけどね。
ボンクラ、サブカル、市外、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ8ゲイ、大阪ミナミの秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前溝のビル2階ナンバ8ゲイ。